俺はここまで考えたら眠くなったからぐうぐう寝てしまった。あくる日は思う子細があるから、冷酷より早めに出港して山嵐を待ち受けた。ところが、なかなか出てこない。占りが出てくる。漢学の先生が出てくる。野田が出てくる。しまいには赤シャツまで出てきたが、山嵐の机の上は白木が一本縦に寝ているだけで閑静なものだ。俺は控え所へ入るや否や返そうと思って、うちを出るときから湯煎のように手のひらへ入れて一銭五厘学校まで握ってきた。俺は油っ手だから、開けてみると一銭五厘が汗をかいている。汗をかいている銭を返しちゃ、山嵐が何とか言うだろうと思ったから、机の上へ置いて、ふうふう吹いて、また握った。ところへ赤シャツが来て、昨日は湿気？迷惑でしたろうと言ったから、迷惑じゃありません。おかげで腹が減りました。と答えた。すると赤シャツは、山嵐の机の上へ肘をついて、あの万代面を俺の鼻の側面へ持ってきたから、何をするかと思ったら、君、昨日帰りがけに船の中で話したことは秘密にしてくれたまえ？まだ誰にも話しやしますまいね、と言った。女のような声を出すだけに心配性な男と見える。話さないことは確かである。しかし、これから話そうという心持ちで、すでに一銭五厘手のひらに用意しているくらいだから、ここで赤シャツから口止めをされちゃちと困る。赤シャツも赤シャツだ。山嵐と名をささないにしろ、あれほど推察のできる謎をかけておきながら、今さらその謎を解いちゃ迷惑だとは、教頭とも思えぬ無責任だ。元来なら、俺が山嵐と戦争を始めてしのぎを削ってる真ん中へ出て、堂々と俺の肩を持つべきだ。それでこそ一行の教頭で赤シャツをしている首位も立つというもんだ。俺は教頭に向かって、まだ誰にも話さないが、これから山嵐と談判するつもりだと言ったら、赤シャツは大いに狼狽して、君、そんな無法なことをしちゃ困る。僕は堀田君のことについて別段君に何も言明した覚えはないんだから。君がもしここで乱暴を働いてくれると、僕は非常に迷惑する。君は学校に騒動を起こすつもりで来たんじゃなかろう、と。妙に常識を外れた質問をするから、当たり前です。月給をもらったり、騒動を起こしたりしちゃ、学校の方でも困るでしょう、と言った。すると赤シャツは、それじゃあ昨日のことは君の参考だけに止めて、口外してくれるなと、汗をかいて依頼に及ぶから、よろしい。僕も困るんだが、そんなにあなたが迷惑ならよしましょう、と受け合った。君、大丈夫かい？と、赤シャツは念を押した。どこまで女らしいんだか奥行きがわからない。文学士なんてみんなあんな連中ならつまらんものだ。辻褄の合わない義理に欠けた注文をして転然としている。しかも、この俺を疑ってる。はばかりながら男だ。受け合ったことを裏へ回って保護にするようなさもしい了見は持ってるもんか。ところへ、両隣の机の所有者も出向したんで、赤シャツは早々自分の席へ帰っていった。赤シャツは歩き方から気取ってる。部屋の中を往来するのでも、音を立てないように靴の底をそーっと落とす。音を立てないで歩くのが自慢になるもんだとは、この時から初めて知った。泥棒の稽古じゃあるまいし、当たり前にするがいい。やがて、修行のラッパが鳴った。山嵐はとうとう出てこない。仕方がないから一銭五厘を机の上へ置いて教場へ出かけた。